ニスさん、大変だ、大変だ、大変だ。
どうしたんだい？
ユーストリームがサーバートラブル。ユーストリームがサーバートラブルで、
うん、
繋がらない。なぜだ？
向こうが悪いの？
わからない。いや、多分向こうが悪いから設定変えてないから、スタート押しても。
ユーストリームの、
プロブレム、
飛んでみるんだ。
ウィズプライマリーサーバーで、という意味だ。ストリーム、あれ、設定変わったのかな？なぜだろう？なぜだ？ユーストリームのサーバーが変わっちゃった。ログイン。ログイン。
サイトはあるの？
同意。ユーストリームは生きてますね。ライブ配信の、どれだどれだ、ダッシュボードに飛んで、あれ、なんかちょっと待ってくださいね。これはややこしいぞ。ちょっと、FME の設定が変わったのかな？変わったんかもしれないです。ダッシュボードからリモートで行けばいいんか。ちょっとお待ちくださいね。開始早々、ユーストリームでの配信トラブルでございます。よい。ダッシュボード、ダッシュボードの、リモート、よい。なぜだ？
なぜじゃ？何が起こったのじゃ？
なぜだろう？なんでだろう？チャンネルページ。なぜか、リニューアル後の FME 用の XM ファイルのダウンロード方法が載ってますね。
おう。
はい、
なんか変わったんだ。
変わったらしいですね。番組設定、どこだったっけ？よっ。番組設定、チャンネル設定、レイブンズナイト、番組設定、どこだ？どこにあるんだ？わかりづらいなぁ、畜生名。
今日はユーストリームなしって。ダメか。
いや、そういうわけにはいかない。
そうなのね。
そういう言い訳にはいかない。 番組の設定に行って、
じゃあなんか HR さんが頑張ってる間、アリスがなんかちょっと喋ってるよ。
お、なんか、喋ってくれるかい？
うん。あのね。
はい。
アリス今やってるお仕事が、
はい。
国家試験の、
ほう。
こう、みんなから来た書類を、いろいろとこう、審査というか、チェックを、するお仕事してるんですよ。
はいはいはいはいはい。
小平市にあるんですけど、
うん、
観光寺
の
国家試験、
うん。はいはい。
まあもう早稲田大学とかさ、うん、いろんなとこから来てるんですよ。
あー、なるほどね。
で、一体観光寺って何だろうって思ったんですよ。
うん。
で、なんかなんとか空調とか、うん、ああ、そうか、空調とかのこう、壁の中に埋める缶とか、それとも、地面の下かなーとか、いろいろ考えたのね。
はいはいはいはい、はい。
ところがどっこいしょなの？
ところがどっこいしょ。
学科試験と自治試験があるんだよ。
ん？どういうことだ？
学科試験はわかるよ。
あ、まあわかりますね。はい。
自治試験って何あるんだろうって思って、
はい。
一番最初に思いついたのが、
はいはいはい。
スーパーマリオ。
にゃにゃにゃにゃにゃにゃ。
ポッポッポッポッポッポッポッって、自治試験でスーパーマリオやらせる感じの、
うん、
それだったら僕参加できるみたいなちょっと思ったんだけど。
はいはいはいはいはい。
実際何やるんだろうと思って聞いたら、うん、秘密なんで答えられませんって言われちゃったんですよ。
なんとき
っとネットで探せばあるかもしれないんだけど。
はい。
なんか妙に気になったね。
まあ、あれですね。うん。謎ですね。
うん。
まあ、毎回やることが変わるんかもしれませんね。さてさて、とりあえず、ユーストリームでの配信は、OK になりました。なんか、ダッシュボードの URL 等々が変わったっぽいです。新しいのにしたら、再生されるようになりました。
おう。
ところで、アリスさん。
なんだい？
トイレとは仲良くやってますか？ちなみに私はですね、トイレとは仲良くやる派です。
あ、はい。
というのも、結構ね、お腹を下すことが多いんですよ。
はい。
ですのでね、まあ、ほら、今、リサイクル業的なことやってるじゃないですか。
うん。
まあ、心は、心はエンターテイナーでありたいんですけど、まあ、身銭を稼ぐためには、アルバイト的なこともしないといけないわけでございます。
はい。
で、リサイクル業やって、まあ、お客さん宅に入っていったりした場合、まずはですね、はい、トイレがあるかどうか、そしてトイレに水が来ているかどうか、で、もし、その家のトイレが使えないのであれば、近所にコンビニ等があるかどうか、っていうのを、まず確認します。
おぉ。
はい。トイレと和解せよ。ね。
なんか、すごい、なんか、普通にサバイバル感じる。
いやいやいやいやいやいやいや、トイレ重要ですよ。ね。高速道路を走ってる最中もですね、次のパーキングエリアはどこかというのを、何キロ先かというのをきっちり確認しながら行かないとですね。
うん。
突然催してきたらどうなるんですか？
うん。
ね。ということでございます。
まあ、そうだけどさ。
トイレと和解せよ。ね。トイレの神様とは仲良くしておかないといけないと思います。
トイレとは外せよ。
トイレと和解せよ。です。
外せよ。
トイレを愛せよでもいいですね。うん、
愛せよ。
はい。というわけで、アリスさん。前回、はい、とりあえず何が起こったの？
前回はですね、
うん、
びっくりしてお腹が動いたんですよ。
はぁ、
あ。ああ、生まれそうって状態になっちゃったんです。
ああ、なるほどね。ああ、わかりました。
それで、
はい、
ちょっとテンパってる状態に、うん、なんか、一生懸命説得されてて、うん、ダメだ、僕の頭は今そっちに行けないって思って。
ああ、なるほどね。 や、まあ、それでですね、アリスさん。
はい。
前回、その、言わんとしたことがさ、
はい。
すごく分かりづらかったので、はい、どうやったらアリスさんに伝わるかというのをですね、一、うん、週間考えてきました。
なんと。
はい。で、それをですね、ちょっとぜひ聞いていただきたいと思うんですが、
はい、聞かせてください。
今言ってもいいですか？
うん、今は何だって理解できると思います。
おう。いや、ほら、アリスさん、アリスキングダム、あるじゃないですか。
うん。
アリスキングダムっての名産品といえば包丁じゃないですか。
包丁ですね。
でしょ？じゃあそのアリスキングダムがですね、国の威厳をかけて、職人を大量に集めて、うん、もうね、国の持つありとあらゆる技術をつぎ込んで、出来上げた、うん、作り上げた伝説の、我が国自慢の伝説の包丁が出来上がったとします。
はい。
シュピキーン！ものすごくよく切れるし、ね、使い勝手も抜群なアリスキングダム、アリスキングダム印の万能包丁が出来上がりました。
はい。
と思ったら、そのちょっと後にですね、どっかの、量販店が、包丁発売しましたーって、ペカーって発売した包丁が、その国の威厳をかけて作り上げた、アリス印の包丁よりも優れてた場合、ちょっとしょんぼりじゃないですか。
まあ、そりゃー、
ね。まあ、しょんぼりじゃない。
まあ、そうかもしれません。
はい、そんなことです。以上。
ありがとうございます。ありがとうございます。
そういうことです。要するに、その、まあ、各国が国の威厳をかけて作り上げた国代表の船みたいなのが、後から出たポットでの船に性能すべて負けてるっていうしょんぼり男爵の状態。ね。まあまあまあ、それも、先週までの話でございます。今週ですね、そのアップデートが行われて、ちょっと残念だったお船とかがですね、耐久力をはじめ、うん、耐久力とかが、ちょっといろいろと強化されたみたいで、残念じゃなくなってるかもしれませんが、その辺の事情に関しましては、DOL ヘッドラインの方で、紹介していけるかなと思っておりますんで、ぜひぜひ、まあ楽しみにしておいてください。あ、ところでアリスさん。
はい。
今日はほら予言のコーナーじゃないですか。
はい。
アリスさん、明日の天気予言してもらっていいですか？
明日の天気ですか？
ノストラアリスさん。
ノストラアリス的にも晴れですね。
ノストラアリス的には晴れですか？なるほど。
ただね。
はい。
なんか関東地方は梅雨入りしたとかなんとかって言うんですよ。
はぁはぁはぁはぁ。なるほどなるほど。
言うんですよ。
なるほどねー。なるほど、そういうことか。まあ、それは人類滅亡しちゃいますね。
それも滅亡しちゃうんですか？
人類滅亡しちゃいますね。はい。
どうしよう。
話は聞かせてもらった。
口から出ることばかりが全部、ね。
まあ、レイヴンズナイト、今日の放送始めていきましょうか。
はい。
第、今回は、425回放送のはず。前回、急遽 424.5 回放送になったので、425回放送のはずなんですが、さっき426回って言われた記憶があるので、426回で、ラジオの方放送しちゃってるかもしれない。細かいことは気にするなぁ。というわけで、ライブンズナイト、始めていきましょう。よろしゅう。頼ます。
うむ。
レイブンズナイトの時間です。この番組では大公開事前オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、何の神様を崇めてますかって聞かれたら、トイレの神様、と即答するラジオ番組です。 メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HR と、
もう、毎日がお腹との相談のアリステラフィムです。
この二人でお送りします。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。いやー、トイレの神様ですよ。トイレの神様は叩いておかないといけないですよ。
え？
いや、私ですね、実を言うと小さい頃から随分とトイレとは仲良しでした。
うん。
というのも、その、イカ水なんですよ。
あー、辛いですね。
イカ水かもしれないんですよ。
え、ま、かもしれない？
正確に、イカ水と診断されたことはないんですが、うん、まあ、それと同じような、症状というか、まあ、いわゆる痩せの大食い体質です。
おう。
食べたらすぐ出ます。
おう。
はい。トイレの回数一食一回ぐらいの勢いです。ね。
え、一食一回？
一食一回。
普通ってそういうものではないんだっけ？
いや、もっと、もっと、もっと多いかも。
もっと溜め込んでからか。
でも普通は、何
の話した
の？1日1回とかです。じゃないですか？まあ、何だっけ、大きい方ですよ。
うん。
大きい方は1日1回とかじゃないんですか？
わかんない。
まあ、私は、基本。
僕は今、頻繁にトイレと仲良しですけど。
まあ、ほら、人によっては、その、便秘体質で、一週間に一回とか三日に一回とかって方もいらっしゃるみたいですが。はい。まあ、そんなこんなで、私はもう年がら年中トイレと仲良しです。まあ、そのおかげでですね、小さい頃にはいろいろな目にあったりはしたんですけどね。
うん。いろいろな目、はい、いろいろな目？
いろいろな目に。いや、ほら、小学校とかさ、中学校とかさ、うん、学校でトイレ行くとなったら、それってさ、肉を持って猛獣の檻の中に突撃していくのと同じだぜ。
え？
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 学校でトイレ行くなんてさ、うん、肉を持った状態で猛獣の檻の中に突撃していく状態と、ことと同義だぜ。まあ、女の子はあまりわからないかもしれませんが、男の子で学校でね、大きい方行くと大概周りから標的にされるんですよ。
ほう。
はい。いろんなあだ名つけられたり、上から何か放り込まれたりとかですね。
うん。
まあ、そういう時に限って私は、その首謀者とやらをやっちゃってて、後で先生にいつも説教食らってたんですけど。ねえ。
ダメじゃん。
いや、正当防衛ですよ、正当防衛。まあ、でもそれでも懲りずにやる人間はやるんですよね。
まあね。
だからあれです、何でしたっけ。私、小さい頃っていうか、小学校とか中学校とかは、まあ、いわゆるいじめられっ子でした。
うん。
ただ、いじめた人間を、いじめた人間にはほぼ確実にやり返していたためにですね、
うん、
いじめたやつより先生に説教部屋に連れてかれるのは俺の方が多かったです。
ははっ。なんということだ。
なんということでしょう。いや、まあ、ほら、小さい頃から、無駄に剣道とかやっててですね。
うん。
無駄に、まあ、なんでしたっけ？その辺のたしなみはあったんで、ただですね、私、小さい頃からずっと泣き虫だったんです。ですんで、やられたら泣きながら暴れるパターンです。わかります？
うん。
まあ、当然、泣くから面白がるじゃないですか。余計やってくるんですよね。
うんうん。
でも相手を馬乗りにして、ポコポコしてたらですね、やっぱり先生に怒られるんですよ。ね。
ダメじゃないですか。
え、なんですか。
ダメじゃないですか。
いや、だってやられたら嫌やん。
うん。
まあ、普通のその人はほら、まあ普通のいじめられ、この場合はほら反撃できないパターンじゃないですか。
うん。
いじめられて泣き寝入り。
うんうん。
親にも言えず、最悪、自ら、みたいなね。
うん。
まあただ、なんでしょう。私の場合は、無駄には、よくは、暴れてました。はい。不良じゃないです。いじめられっ子ですから。真面目くんです。
うん。
へへ。まあまあまあまあ、そういうことでですね、私は小さい頃からトイレと仲良しだったわけです。
うむ。僕も仲良しだよ。
何の話してましたっけ？
トイレの話。
今日のお題だ。
あれ？
今日のお題を紹介したいと思います。今日のお題はですね、私は予言者で行ってみたいと思います。
うん。
予言者になりきってあることないことむちゃくちゃ予言してみてください。当たった予言や今こんなことが予言されているという情報提供なんかでも OK でございます。ご投稿お待ちしております。ということで。でもアリスさん。
はい。
予言者って本当に未来のことが予言できたらさ、
うん。
大金持ちになれるよね。
そうだね。
誰か株の未来を予言できる方いらっしゃいませんか？
前世療法を受けてたキャサリンさんは、
はい、
前世療法を受けすぎて、
はい、
時間の見えるのが前後してしまったりとかするので、
はははは、
競馬とかの、
うん、
先のものが見えてしまうっていうことになってしまった人が
いる。すごいじゃないですか、それ。
うん。それを悪用することはなかったけれども、
はい、
大変だなーって思う。
まあ、でもあれですよね、その、未来が見える人は、一度未来を経験してるってパターンもあるかもしれませんね。
おお。
はい。いわゆるそのタイムリープの能力を持ってる方だったりとか。
うん。
うん、まあ、そんなわけでですね、本日私は予言者ということでですね、予言者になりきってあることないことをいろいろと予言してください。またはですね、当たった予言とか、今こんなことが予言されているという、情報提供なんかでも OK でございます。ご投稿お待ちしております。まあ、例えば発売日情報とかさ。
発売日情報？
うん。何々がどこどこで発売されると。任天堂の次のゲーム機は何々なんだぜ、的なね。まあ、予言ではないけど、情報リークみたいなね。そんな感じのも面白いかもしれません。例えば全く関係ない話なんですけど、
はい、
また某某京セラさんがやらかしまし、やり、やっちゃいまして、
え、何を、
はい、何でしたっけ、私ほら使ってるのタフネススマホじゃないですか。
うん。
今使ってるのが、まあ、強制さんの、タフネススマホなんですけど、
うん、
海外でですね、まあ、アメリカでですね、超、タフネススマホっていうことでですね、
うん、
デュラフォース XD っていうのがですね、アメリカで発売されたんですよ。デュラフォース XD。はい。まあ、これはですね、アメリカ国防総省によるその耐久規格に準拠してですね、うん、防水防塵、耐衝撃、耐日射、耐温度、耐塩水の性能試験をクリアした耐久性の高いスマートフォンなんですが、
うん、
まあ、防塵、防水、耐衝撃、対日射、対温度、対塩水っていうのはですね、まあ今、うん、日本でも発売されている、トルクの G02 ですね、私が持ってるスマホの一個新しい版には対応してるんですよ。
うんうん。
でですね、まあそこまではいいんですけど、ついにですね、防爆規格にも準拠してるらしいです。
何規格？
防爆規格。
防爆？
防ぐ爆。爆弾の爆。
ああ。
らしいです。
い
や、行くところまで行ってしまいましたね、これまた。
へえ、どうなるんだろう。
デュアフォース XD です。まあ、京セラから、何でしたっけ。なんか、まあ、タフネス用途の方が、使うような、現場で使うようなね、 これが発売されたらしいんです。
うんうん、
日本には来てません。ですです。まあ、あとはですね、その日本の新機種として、今出てる G02 のブルーバージョン、色が青いバージョンですね。それが発売されてですね、これが私の好みの色なんですよ。今持ってるやつを変えちゃおっかな、でも性能変わらないんだよね、どうしようみたいな感じでですね、
うん、
ちょっとしょんぼり男爵なんですけどはい、まあ何でしたっけ、次世代タフネススマホが出てくるね、の誰か予言していただければって思います。
次世代タフネススマホというと、うん、HR さんのみたいな感じの？
そうそうそうそうそう、私の、うん、あのが持ってるような、タフネススマホで、まあ私あの未来予言しますけど、某愛がつく方あるじゃないですか。
あ、愛。
愛がつく方のフォンです。
うん。
はいつまで経っても丈夫にならないと思います。
なんで？
ついにペーパーサイズ実装、うん、負けたら壊れますみたいなね。ペーパーサイズの薄型を実装、負けたら壊れますとかね、ペーパーは行き過ぎか、カードサイズとかね。まあ、そんなわけでですね、未来予想、未来予想じゃない、予言待ってまーす。投稿する場所をレイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらのスレッドに書き込みください。ちなみにですね、掲示板の、サーバーの方のトラブル等々は一応対応できました。これで大丈夫だと思います。そしてですね、私の、まあ、去年、いや、先週勝手に言ってたんですけど、hrrom.net の、ドメインのなんか利用方法ですね。なんかこんな利用用途とかですね、考えていただければと思います。はい。というわけで、本日のライブまで ごゆっくりお楽しみくださいまし。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えすると同時に、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していく、そんなコーナーでなっておりまーす。大公開時代オンラインは火曜日にアップデートや更新なんかが行われますので、水曜日にこのラジオをつけていただければ、そういった情報を耳からニュースを入手することができる。ニュースを入手。あ、そういえば IRC 立ち上がってるね。立ち上がってました。はい、まあそんなわけでですね、大公開時代、大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスをはじめですね、ちょっとした、その、世間のニュースなんかにも、つらつらつらっと言っていきたいと思いますが、まずその、めでたいニュースからとしてはですね、某北海道で行方不明になってた男の子いたじゃないですか。
あー、無事でよかったよね。
見つかりましたね。すごいですね、あれ。
もうね、聞いてくださいよ。
はいはいはい。
あの子はね、
はい、
あのちょっとだけボーイスカートのようなことも、
はい、
あのやってたんですって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
そしたらね、
はい、
こともあろうに、うちの母がね。
はい。
やらせじゃないかって疑ってるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、でもね、さすがにね、衰弱しきってたらしいですからね。
そこまでやって、やらせをしないよね。
まあ、そうですね。
しないよね。
まあ、ただ、ぶっちゃけ、6日間、水だけで過ごしたんですよね。
うん。
さすがにね。まあ、あれを、覆ってみると、本当に、車が去ったとは逆方向に道なりに歩いてただけって話らしいですけど。
うん。
まあでも実際、その後ね、見つかってよかったんですが、まあこの後ですね、この後どうするかですね、本当。まあ、ね。この後ね、その親とかそのあたりのものもありますしね、
うん、
なんかほら今昔は普通とされてたですね、
うん、
その例えばそのしつけとしてそのどこどこに閉じ込めるとか、うん、家を放り出すとかそういった方法あるじゃないですか、
うん、
それがまあ昔は一般的だったわけですよ、
うん、
でちょうど私とかが境目ですかね、多分ね、このゆとり教育が始まるかその辺前後でそういったことは良くないことだという風潮というか、まあ、そういう意識になり出してきてるわけですよ、
うん、
だそういうしつけをされた人がその大人になってでんでんって話、
うん、
まあ、まさにその私自身今私自身は関係ないですけど、私の家族とかで直面してる状態だったりしてるんですけどね。
うん。
まあ、その辺ね、やっぱ難しいですよね。
まあね。
まあ昔なんかはほんま言うこと聞かなかったら、裏の倉庫に閉じ込めたりとかようやってたじゃないですか。
うん。僕もよく閉じ込められました。
でもあれってさ、なんで閉じ込められたかわからんかったら、ただ単に本当、何でしたっけ、もう訳も分からず閉じ込められたっていう記憶しか残らない。
そうなんですよね。そこが問題だと思うんです
よ。そうなんですよ、結局ね。
うん。
だその辺をどうにかしないとね、やっぱりその、何が悪いのかを教えるっていうのが、まあ、親の役目なのではないでしょうかね。
うん。
はい。で、もう一つ、なんか最近、今日、まあ、入ったニュースなんですが、
はい。
何でしたっけ、某カスカードあるじゃないですか。
え？
某カスカード。
カスカード？
まあ、B キャスカードのことです。
うんうん。
まあ、よくその B キャスカードをですね、改ざんして、有料番組を無料で見ようとして捕まったっていう人、ニュースとかは過去いっぱいあったじゃないですか。
うん。
でも今回ですね、どうやらその、B キャスカードが不要になるソフト、アプリを開発して提供してた人が逮捕されてしまいました。
ほほう。やぶね
え。17歳の少年です。
あ
だからまあ、その少年曰く B キャスカードが煩わしかったって言ってですね。
うん、
まあ、ただこれはどうなるのかなっていうのが、難しいところで、B キャスカードをですね、改ざん、いじったりした場合は、器物破損をはじめとした、いろいろな、あれに引っかかるらしいです。何でしたっけ、何気にテレビとかにぶっ刺さってる、B キャスカードってあるじゃないですか。テレビとか DVD デッキとかにぶっ刺さってるやつです。
うん。
あれって個人の所有物じゃなくてですね、その B キャスカードの会社の所有物を借りてるって定なんですよ。
うんうんうん。
だからあれを壊したりとかすると、借り物をぶっ壊したっていう同じ扱いになるらしいです。
へぇ
ー。そう、だからね、B キャスカードに関しては、 借り物をね、かい、あの、か、改造したり改ざんすると、借り物を改造した扱いになりますから、アウトらしいんです。まあ、うちの家には B キャスカード1枚もないんですけどね。地デジ見れません。ですんで、うちに NHK がやってきた場合、ほら、もう NHK って放送受信できる機会があったら払わないと、見てなくても払わないといけないって手じゃないですか。
うんうん。
うち放送できる、受信できる機会がありません。
ああ。
です。
それでも言われんのかな？
どうなんすかね。はい、まあそんでですね、あともう一つ、面白いニュース、そのニュースの情報を見てたら一個見つけたんですけど、面白いニュース、
はい、
某 Google さんがですね、
うん、
人工知能の反逆を阻止する非常停止ボタンを開発したらしいです。
人工知能の、
人工知能の反逆を抑止する非常停止ボタン。
つまりなんかロボット法か何かにこう関わってくる感じ？
いや、ですね、Google さんがですね、高度に発展した人工知能、まあ、AI がですね、暴走して人間たちにこう反逆をしだした場合、
うん、
そういった場合に備えてこう非常停止をするためのボタンの開発を進めていることが明らかになった
そう
です。おほ。AI をいつでも安全に停止する仕組みをあらかじめ組み込むそうです。
なるほどね。
まあ、これに関しましては、まあ、急速に進化する AI の悪用やですね、社会の不安に応える狙いがありそうです。あるそうです。ですので、まあ、人間に実的具合を、危害を加えることは なかったとしても、この AI が暴走、または AI を利用してですね、まあ、勝手にその銀行の金引き下ろしたりとか、まあ、あったりしたら嫌じゃないですか。
うん、
そういうのを、緊急停止ですね、人間の指示に従わなかったり人間に危害を加えようとしたりする場合に、その行動を強制的に止めたり変更できたりするようにするそうです。まあ、ただですね、こちらは AI が非常停止ボタンを無効化しないように、あたかも自分で判断したかのように騙すのがポイントだそうです。
うん
ですね。ですんで、まあね、本当 AI の進化が止まらなかった場合、 AI が進化をし続けた場合、人間ではこうね、考えきれないようなことを、考えつかないようなことを考えるっていうのを出てくるかもしれませんからね。
まあそうだよね。
はい、
もう小説書けちゃう時代だもんね。
AI がですか？
小説書いて、
はい、
何本かを何々賞に応募したら、うん、何本かが入選したとか。
マジでっか。そういえばですね、先週っていうか全く関係ないニュースなんですが、某 QB さんがですね、レイブンナイトのリスナーでもございます、うん、某 QB さんがですね、
うん、
沖縄の新聞をですね、ゲットしたんですよ。
うん、
沖縄タイムスっていう新聞ですね。
うん、
まあ、どうやら友人に泡盛を送ってもらった時にですね、その泡盛の緩衝材として包まれてたのがその新聞だったらしくて、で、まあ、内容を見たら、第一面にオスプレイハンター愛的なんかドバーンと載ってましたね。
オスプレイ？
すげえなって思いました。第一面にオスプレイ反対的な、あれが載ってました。
オスプレイ？
オスプレイです。アリスさん、オスプレイをご存じない？
うん。
マジでか？
うん。
広角機動隊にも出てたのにか。
え、なんだっけ？気になるな。
え、あれですよ、オスプレイで、画像検索していただければ一発ですよ。 はい。ちょっとお待ちくださいね。そういえば今日画面共有をするのを忘れてました。画面共有、デイ。これこれこれこれこれ。これこれこれ。ちっちゃいけど、これ。これとか。
おう。
おう。これとか。
了解した。
はい。縦にも飛べるし、横にも飛べる。横というか、ね。
うんうんうんうん。
何でしたっけ。そのプロペラの向きを変えることによって、ね。普通の航空機のようにも飛べるっていう、これです。
うん。
これが、何でしたっけ。なんか、配備されると、まずい人たちがいるらしくてですね。
うん。
まあ、その成果、そのおかげか、その成果かどうかわからないんですけど、オスプレイハンターって、人が、まあ、いるらしいです。まあ、というのもですね、このオスプレイって何が便利かって言ったらですね、
うん、
ヘリコプターみたいに、垂直に飛べるじゃないですか。
うん。
なおかつ、その、プロペラを横に向けることによってですね、ヘリコプターより遠くまで飛んでいけるんですよ。はい。速度も速いですしね。
うん。
だから、その、迅速に遠くまで飛ぶことができるんで、
うん、
まあ、オースプレイが飛んで来られると、まずい国があるんじゃないですか？日本の近くに。
この近くに？
はい、日本の近くに、ね。オスプレイ、オスプレイというか、普通のヘリコプターじゃ飛んで来れないけど、オスプレイだったら飛んで来れって、ちょっとまずいなって、いうところがあったりするんじゃないですかね。
どこのことかな？
どこのことでしょう？ね。まあ実際にそのヘリコプ、普通のヘリコプターの3倍以上の距離を飛べるらしいですよ。
おぉ。すごいですね。
らしいです。まあでも、あれですよね。まあ、ヘリでも一番遠くまで飛べる的なやつの、まあ、2倍近く飛べるっぽいです、それでも。
うんうん。
ですんで、まあ当然、物資を配備したりする場合、まあ、例えばその今回の地震みたいなんですね、その災害が起こった際に、緊急物資の緊急輸送とかにはすごく役に立つっていうのでですね。
うん、
まあ日本にも配備とかが、配備計画とかがあったりはしてるんですが、
うん、
まあ随分と、配備ハンターいっていう方も多いそうです。まあこの辺は、どっちもいいんじゃないですかね。
うん。まあ、言わないよ。
はい、というわけで、サーバーアップデート情報を紹介していきたいと思います。大航海時代オンラインの、サーバーアップデート情報の方から紹介していきたいと思います。不具合の修正としましては、船の性能の表示の際にごくまれに不特定の町名が表示される場合がある不具合が修正されました。で、貸金庫からアイテムが取り出せない場合がある不具合修正。特別生産を実行した際にデータの取得中のままになることがある不具合修正。で、アイテム説明文やクエスト情報の誤記を訂正。で、スキル条件が、クエストのスキル条件が異なっていた不具合。一部の街で大回線クエストを受け負えなかった不具合を修正。大回線で要塞攻撃時に表記されるべきメッセージが表示されないことがある不具合を修正。地方艦隊のイベント活動日の表示が正しくない不具合を修正。陸地で測量スキルを使用するとクライアントが停止する場合がある不具合を修正。一部の発見物の位置を修正らしいです。
なんかすごいたくさん。
で、 まあ、それ以外にもちょろちょろっと修正がありまして、で、機能追加。気になるのは機能追加です。うん、カスタムスロットに新たなページ、3ページ目が追加されました。1,2,3、本当だ。3ページ目が追加されてる。
え、どういうこと？
カスタムスロット、ここにいろいろと入れるんです。うん、F1 から F8 まで、
うんうんうんうん。
これが今まで2ページ目までだった。
そうだね。
それが3ページ目が追加されてます。
ほほう。
はい。これは。で、そしてですね、新たな装備品、レシピ、アイテム、自宅生産レシピ、発見物、クエスト、発見地図、メモリアルアルバムの新たなテーマ、新たな船部品、テクニックの経験値を獲得上昇させるアイテムが追加されたみたいです。まあ、いつものやつですね。で、公開者応援キャンペーンが始まって、財宝地図にで探索に出かけようというのも追加されたっぽいです。で、一部の選手の最大耐久力が調整されたみたいです。はい、最大耐久力。とかが、増えたんですが。
うん。
でもこれ、結局ですね、増えたんはいいんですけど、
うん。
増えたのが本当に一部の船だけでして、
うん。
増えた値も36とかでですね、
うん。
結局のところ、大型船は、同伴一択状態が変わってない感じかな。うん、前とあんまり変わらず、じまい。
うん。
ってな感じです。しかもね、一等戦列艦は強化されたのに、大畑船は強化されてないんですよ。これは白兵はするなということですか？
それは、白兵をするなということです。
白兵をするなということですか？
はい、そうです。
で、ガレアスは増えてないです。これはあれですか、ラム突撃がするなということですか、増えてない。
それはラム突撃をするなということです。
これで増えてたらちょっと嬉しいんですけど、そんなことないよね。復興条約に、船交換、なんか始まった。おい、おい、飛ばすのってどうやるんだったっけ？まあいいや。船交換。フランダースガレーは増えてないですよね。増えてるわけねえな。船交換、ラムデラックス、耐久力1252、増えてません増えてません。しょんぼり何尺っすよ、ほんと。
そんな時こそしょんぼり何尺の出番だ。
しょんぼり男爵が来たよ。
わあ、なんてマイナー。
しょんぼり男爵が来たよ。
あ、それ。
はい。こっちのマイナーバージョンも作っても面白いかもしれませんね。
そうだね。
はい。まあ、一部の船というのがですね、まあ、一等戦列艦以上の戦闘戦、海事戦ですね。で、実際に増えたのが、ミキとかにはまだ反映されてないので、この辺の情報に関しましては、もうちょい先になりそうです。でですね、マンチェスターの工場生産で、大砲の18門砲が作れるようになりました。
うんうん。18門ってずいぶん多いね。
ずいぶん多くなりました。ですのでね、これがその厄介なのがですね、18門砲になることによって、まあ、貫通力がですね、
うん、
かなり伸びたんですよ。
ほうほうほう。
はい。電卓。最大貫通力1782。まあ、キャノンとかだったら1782。が、もともとの1584。ですから、うん、1.12 倍。ですね。1.12 倍ほど、まあ、10% 以上、火力が伸びたわけです。だが、しかし、耐久力伸びたのは、30っていうね。ね。36かな
?36。
うん。いやー、これはね、ちょっとね、ちょっと、あれかもしれません。まずいかもしれません。ただこのキャノン18門を作るために管理技術が 13?13 って、え?ちょっと待って。それはちょっと困るんですけど。それはちょっと困るんですけど。
管理って何?
管理技術というやつがあるんですよ。
管理技術?
はい。13は困るなぁ。作れない。キャノン18門が生産できない。どうしよう。材料は大したことないです。材料は大したことないんですが、
うん。
いい、マジか。いやー、これはちょっと、どうしよう。管理技術ってどうやってあげるんだったっけ?そもそも優遇職っていたっけ?管理技術のブーストってあったっけ?
わからないよ。
いや、私ね、生産というか、その大砲も自分で生産してるんですよ。何でしたっけ、普通に最高貫通値がやっぱり欲しいので、
うん、
その結構頑張って、生産したりしてるんですが、
うん、
管理技術の優遇職大富豪、ふざけんな。なれるわけねえよ大富豪なんか。はい、ブーストアイテムとしてはイベントのレアとダンジョンと沈没船の発見物、
うん、
ですね。
うん、
いや、これはちょっとね、そのブーストアイテムがその結構男性寄りですので、
うん、
これはね、マジか、
え、
マジでか、いやー、これでもあれですね、その管理と公開プラス1、なんか管理技術上がる装備品持ってなかったかな。10だとしても3つブーストしないといけないんですよ。え、バカじゃねえの。10でも3つブーストしないといけないんですよね、管理技術を。あ、1個あった、プラス1発見。あと2つ。あと2つを探さないと。 個は持ってた。副官につけたらいいよ。副官、あ、そっか、副官で管理技術プラス1をつけたらいいんですね。で、それで2つ目。あとなんか。あ、カドケウスの杖が確かあったはず。カドケウスの杖が確かあったはず。
なんか、聞いたことある杖だな。
はい、うん。カドケウスの杖が、なかったっけ。あったような気がするんだが。あ、魔法使いの首飾りがあるよ、これ。管理技術プラス1だよ。まさかの。まさかのプラス1ですけど、これ封印してる共有倉庫の中入ってます。
うん。
ああ、でもこれは、ちょっとね、急ぎでね、あれを上げないといけないっすね。管理技術上げないといけないっすね。
なんかさ、
はいはい、
もういろんなスキルがこう、もう混ざっててさ、
はい、
難しいなって思うんだよね。
あ、難しくは。管理技術なんかもうめちゃめちゃ前ですよ、これ、実装された。
うん。そうだけどさ、僕も知ってるけどさ、
はい、
なんかね。
なんかね。
うん、難しいなぁと思うんだ。
まあ、これに関してはね。まあ、あとは、サーモピレーの補正能がアップしたりとか、現象発見物についての発見距離が調整されたりとか、スタックアイテムに含まれる生産推定生産物の仕入れ単価の算出方法が、調整されたりとか、生産工場で備蓄用利用により交易金を生産した場合、仕入れ単価の算出の際に素材の基本価格を、元にするように変更したりとか、
うん、
まあ、消耗品の価格が変更されたりとか、アイテム名が変更されたりとかですね、スキルが変更されたりとか、イベントが終了したりとか、そんな感じでした。はい、DOL ヘッドラインでした。
おう、
いやー、これは、まずは大砲を作るためのスキル上げか。うわー、だるー、めんどくせー。何で上げよっかなー。とりあえず目指せ10。はい、というわけで、DOL ヘッドラインでした。ジングルが鳴らない。ジングルが鳴らない。なぜだ。
チャッチャッチャラッチャー。あ、鳴った
。レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてくれている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日は初めてチアシードを飲んだアリスセラフィムです。
この二人でお送りします。チアシードってなんだ？
チアシードってね、
うん、
まあ、バジルシードみたいなんだけど、
うん、
種にこう、水つけとくと、
うん、
種の周りがブヨブヨブヨってこう、ゼリー状になって、
うん、
うん。なんかカエルの卵みたいになるんだけど、
ははははは。
うん。あ、今すごくこう、ダイエットとか美容とかにいいよみたいなんで盛り上がってる。
あ、なるほどね。
です。うん、ちなみにバジルシードは、
はい、
スイートバジルとかのバジルの種なんですけれども、
はい、
やっぱり水につけとくとこうゼリー状になるので、
うん、
それで芽を掃除して芽ぼうきと呼ばれてます。
ほうほうほう。
うん。
あれはミントは？ミント。
ミント？
ミントシードとかってないんですか？
ミント？
ミント、ミントです。
まあ、ミントは普通にあるんじゃないかな。
なんかミントってさ、
うん。
ものすごい増殖するらしいですね。
すごいよ。まあ、そうだな。僕のうちのミントじゃないけど、セージがね、
はい。
ブッシュセージって言って、野生のこう、セージを妹からもらったときに、
はい。
ものすごい強い生命力で、
ほうほうほう。
僕のとこのアメジストセージもどけようぐらいの勢いでブワーって増えて、
おー、
切りました。
いやー、ミントはやばいらしいですね。なんか海外ではもう雑草指定されてるみたいですよ。ね、やらかしてしまったら大変なことになるらしいです。
やらかしてしまって大変だったのはね、
はい、
なんだっけあれ、
ん、
ケープタウンっていう朝顔、
はあはあはあはあはあ、ケープタウン、
うん、まあ、画像を検索するとすごく綺麗なんですよ。
はいはいはいはいはい、
こう青で紫、中心が紫っぽくって、うん、
あ、これ、壁一面にブワーなるやつですか？
うんうん。
え？
うん。
あれですよね。大変、緑のカーテンが出来上がる やつ、ね。
緑のカーテンどこじゃなくてさ、
はい。
双葉を植えただけだったんだけど、
はいはいはい。
屋根まで張って、
はぁ、
あ。で、ベランダがブワーってなって、
はい。
なんか家乗っ取られたね、半分。
マジっすか。いやーね。ケープタウン、なんか、家が乗っ取られるらしいっすね、ほんとこれは。これは、ね。なんだろう、画像を見たらこう、ブワーブワーですよね、ほんとに。
うん。もうまさにブーはブーなんですよ。
だからほったらかしにしてたらあれですよ。家の周りすべて囲われてしまう形になるんですか？
うん。
廃墟みたいになるわけですね。
なるよ。絶対なるよ。
でもこれさ、根っこのところチョキンって切ったら、
うん。
それで終わったりはしないんですか？根っこというかその、
植木鉢の。根元の方を切れば、うん、だんだん枯れてはいくけど、
はいはいはい。
うん、なんかすぐこう切っちゃうのもかわいそうだなみたいな状態だったんで。
ああ、なるほどなるほど。
すごかったです。
ああ、ちょっと見てみたいですね。でもこれってあれでしょ？秋口になると枯れてボロボロボロってなるんですか？やっぱり。
いや、なんかとにかく、
はい、
家が乗っ取られかけてたんで、うん、ちょっと切ろうよってことになって切ったので、
はい、
うん。その後どうなるのかは。
なるほどね。はい。はい、というわけでですね、今日のお題。今日のお題は、私は予言者です。ちょっと大喜利みたいですが。
うん。
予言者になりきってあることないことをむちゃくちゃ予言してくださいということです。
いやー、どんなエロゲが出るのかちょっと怖いな。
どんなエロゲですか？
エロゲじゃないよ、予言！
あ。
エロゲじゃないよ。予言だよ。
いや、普通に、どんなエロゲが出るのか怖いなって聞こえてしまいまして。あれですかね、
怖いわ。
VR をこう駆使した。
めちゃめちゃ怖いわ。
VR を駆使したエロゲとか出そうですよね。
VR？
バーチャルリアリティ。
やだー。
いや、でもあれですよ、コンピューター業界はエロによって発展するんですよ。はい、というわけでですね、未来のゲーム機としてですね、なんかどこかで言われてたんですけど、ナノマシンをこう鼻から吸い込んでですね、脳に直接作用してゲームをプレイすることが可能になるそうですよ。
鼻？
そう、ナノマシンを鼻からこう吸い込んでですね、それがこう脳に直接作用して目をつぶったらゲームの画面が出てくる的な。 ね、これは、実際に、プレイステーション11ぐらいになるそうです。ほんまかいな。はい。しかし、それにより花粉症ならぬナノマシン症が大流行するとかですね、脳みそが乗っ取られるとかですね、コンピューターの反逆で脳が乗っ取られて人間が操られる的なことがありそうじゃないですか。そして、未来の大航海時代オンライン、グーンアースと提携してですね、現代の地球をリアルに航海できるゲーム、バーチャル VR とかを作ってですね。しかし実はゲームと称した経済シミュレーションであり、その攻撃結果なんかを参考にリアルの攻撃航路などが開拓されたりとかね、したら面白いでしょうね。
リアルの？
でも、ありそうじゃないですか。その、バーチャルリアリティ、まあ、VR をうまく利用してですね、その、Google Earth とかと提携して、家にいながら世界中を旅することができるみたいなね。そんなん出てきそうじゃないですか。ちょっとそれってロマンありません？
そうだね。なんていうかさ。
はい。
なんかほら、なんだっけ、フラクタルがそんな感じの。
ああ、まあ、ですね。
アニメというか。
まあでも今でもほら、なんだっけ、Google マップの、ストリートビューなんかを利用すればさ、行ったこともないような道をこうね、見てみたりすることもできるじゃないですか。で、あとはですね、まあ、100年後のレイブンズナイト。まだ続いてたりしますか？
続いてますね。
話は聞かせてもらった。人類は滅亡する。
またかー！
なんだってみたいな。はい。で、アリスさんなんか未来予想してよ。
未来予想です。
予言者になってよ。ノストラアリスさん。
そうですね。ノストラアリスとしては、
はい。
まず、この後 HR さんがお腹が空きます。
ほう。
そして、もう一個のおにぎりを食べるでしょう。
なるほど。いやー、そんな予言なんて当たるわけないじゃないですか、アリスさん。
やだなー、もう。
私がお腹すくなんてね。
そうだよ。
そんな私がお腹すくなんて、そんなこと、ないと思うんすけど。あー、腹減ったな
ー。どうしよう。ヘッチャーさんがお腹減り始めた。やばい。
うん、うまい。
やばい。
うん、うまい。
やばいぞ。
おにぎりうまい。アリスさんの予言が当たった。
当たってしまったー。
さすがノストラアリスさん。
やばいな
ぁ。うん、うまい。アリスさん。
なんだい？
おにぎりの具といえば何ですか？
明太子。
明太子かぁ。ないわ
ぁ。
俺焼きたらこなら食べれま、好きですけどね。食べれますじゃなくて。
うんうん。
焼きたらこ一つとってもですね、コンビニによってこう、カリッカリに焼いてる焼きたらこと、しっとりしてる焼きたらこがあるんですよ。う
ん、あ、そうだね。
しっとりしてる焼きたらこほんと嫌いです。
出たな、しっとり嫌い。
なんで焼きたらこなのにしっとりなんだ。それ焼いてねえじゃねえか。ね。焦げがつくぐらいカリッカリに焼いてくださいよってね。言いたくなります。
さ、たらことかってさ、
はい。
こう焼いて、うん、ほら、よくソーセージが皮がパリンってなるような、
はい。
本当にパリンってなった、こう、たらこ？
はい。カリッカリンのやつや
つ、ね。こう、殻パリ、殻、皮パリパリとか美味しいですよね。
美味しいです。
っていうか美味しそうだね。お腹減っちゃったんだ。
にもかかわらず、しっとりや、しっとりたらこう、あれする人はね。許さないです。
お腹減ったなぁ。
ああ、うまい。
いいなぁ。お腹減っちゃった。
ごちそうさまでした。でもね、これね、俺、今おにぎり食べましたけど、これおかずじゃない、これ主食っていうか、何でしたっけ、おかずにお好み焼きを買ってきてるんですよ。
ん？
え、おかずにお好み焼きを買ってきてですね。
うん。
お好み焼きをおかずにおにぎりを食べようと思ってたんですが、うん、まあさすがに今から、今こうラジオやりながらお好み焼きを食べるわけにはいかないんで、
うん、
まあ、おにぎり食べてしまったわけですけど、
うんうん、
そしたら、もうちょっとこのレイブンズナイトが終わってから、なんで俺おかずだけ食べないといけないことになったんだろう、みたいなね。
おかず？
え、いやほら、お好み焼きだけが残るじゃないですか。
うん。
お好み焼きだけ残ったらほら、おかずだけ食べてるって感じにならないですか？
まあ、そうだね。
うん。なんか納得できて、うん、できてない？
まあ、そうなるかな。
いや、ほら、アリスさん。
はい、
白ご飯、白米あるじゃないですか。
はい。
白ご飯。で、まあ、それ用のおかずがあるじゃないですか。
はい。
でも今は、ほら、白ご飯だけを食べてしまった状態なんです。
はい。
おかずが残ってて、後からおかず食うのってなんか寂しくないですか？
まあ、そうですね。
白ご飯とお好み焼きがあるじゃないですか。
うん。
白ご飯だけ先食べてしまったんですよ。
うん、うん。
お好み焼きだけ残ってるじゃないですか。
うん。
おかずだけ食べる。なんか、なんかね。あ、そっか、お好み焼きに関しては、その、お好み焼きだけで主食もカバーできるって地域もあるんですよね。アリスさん、お好み焼きは主食ですか、おかずですか？
え？
お好み焼きは主食ですか、おかずですか？
お好み焼き？
はい。
あんまり好きじゃないからわかんないな。
あ、そうですか。大公開のチャットのメンバーに聞いてみましょう。お好み焼きは主食ですか、おかずですか？私の中ではお好み焼きはおかずです。はい。おかずの方いらっしゃいますね。おかず1名。
でも食べるとしたら、
はい、
お好み焼きだけで食べてる。
あー、なるほどね。
それは主食ってことなの？
そうですね、お好み焼きで食べるってことは主食ですね。
おやつって感じ。
まあ、お好み焼きに関しては、まあ、主食でありおかずらしいですね。なるほど、どっちでもいけるらしいですね。両方、おー、両方で買った。まあ、でも意外とおかず派が多いですね。お好み焼きはおかず派。
はい、どう？
はい、では今はコンビニ行けば売ってるよな。でもお好み焼き定食って、関東の方じゃないみたいですね。お好み焼き定食。
お好み焼き定食はない。
ないでしょ？
うん。
大阪はありますよ、お好み焼き定食。
つまり、炭水化物の定食だね。
そうそうそうそう。お好み焼きをおかずにご飯を食べる。
ほほ
ー。お好み焼きとたこ焼きのセットとかですね。いいですね。まあ、たこ焼きおかずにご飯も食べれますね、私。はい、じゃあ、来てる投稿読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC、リスナーの皆様、こんばんは、泉式部でございます。どうも、こんばんは。
こんばんはです。
昔、シャンプーとリンスを混ぜた、リンプーっていうのがありましたよね。
あったあった。
資生堂さんが商品化したそうです。私は、その商品が世に出る前から、洗髪の効率化のため、シャンプーとリンスを混ぜて、一緒に頭洗ってリンプーと命名しておりました。本当です。 そう、資生堂に商標取られたわって学生時代、残念に思ったことが思い出されます。でもね、あれ、アリスさん。
ん？
シャンプーとリンス別々のやつってさ、
うん、
混ぜたら同時の効果が得られるかなと思ったらそんなことはなかったぜ。
え、どういうこと？え、どういうこと？
なんだっけ、シャンプーとリンスを混ぜて使うと、
うん、
一回だけこう髪を洗ってゆすぐだけで終わるじゃないですか。
うんうん。
だから、手順を簡略化できるかなと思って、実際にシャンプーとリンスを混ぜて使ったことがあるんですよ。
うん。
そしたら泡立たないんですよね、意外と。泡立たないからシャンプーとして微妙だし、うん、かといってそのリンスのトリートメント感っていうのも出ないんですよ、シャンプーが混ざってますから。だから結局その、もともと混ぜて作られてるやつ以外、自らブレンドしてしまうとですね、
うん、
どっちつかずのものになってしまいます。はい、え、アリさん、なんかね、なんか言ってました？
ああ、うん、なんかね、
はい、
髪の毛にコシがない人は、
はい、
シャンプーを先に使うんじゃなくてリンスを先に使ってみてくださいって言ってた、
は
い、
私そもそもリンスしないです。
うん、僕も、時々、まあ、純石鹸で洗うんだけど、
はい、
なるべくノープーをやってます。
ああ。いや、私ね、なんか何でしたっけ、ついこの間アマゾンからですね、うん、箱が届いたんですよ。まだ開けてないんですけどね。
うん、うん。
これ、何が入ってるんでしょう。なんかその酒の席で酔った勢いで注文した商品だったと思うんです。あ、出てきた。ボタニストシャンプーらしいです。なんだこれ。
ボタニストね、欲しいんですよ。
私の手元にあります、ボタニストシャンプー。
嘘、いいな。
はい、アマゾンで売ってましたよ。
うん、僕ね、買おうと思ってるんだけど、なかなか買ってないんだ。
おお、ボタニストだ、すげえ透明だ、なにこれ。
すごくいい香りだよ。すごーくいい香りだよ。
へー。これっていいのかな？いや、多分ね、そのお酒の席でね、その、うん、ハゲの話が出たんですよ、確か。薄毛の話が出たんですよ。で、まあ、これを勧められて、確かその場でポチったんかな。はい、まあ、そんなわけでですね。なんでも、商標に関してはね、俺考えてたのにっていうのたまにありますよね。はい、まあ、ボタニストのシャンプー、ちょっと、今使ってるシャンプーがそろそろ切れそうなので、それが切れたら使ってみたいと思います。
いやー、いいなー、ボタニスト。結構前から欲しいって思ってる。
ほうほうほうほうほう。
思ってるけど、なかなかなかなかなかなかなかなかなかなかな。
え、アリスさん、なんかなんかあれしてくれたら、報酬、報酬としてボタニストのシャンプーを送りますよ。
いや。
なんか、レイブンズナイトの、私とアリスさんのプチアイコンを作ってくれたら。
そうだ、アイコン作んなきゃね。
ギャラとしてボタニストシャンプーを送りますよ。
大変だったんだ。
はい。
まずね。
うん。
スキャナー、大掃除の際に取り外したスキャナーがね、繋がってないんですよ。
はい、はあ、
それで、さらにペンタブが行方不明だったんですよ。それでやっとペンタブのタブレットを見つけて、
ペンがないんですよね。
ペンがなくて、
はい。
すごく困ったんですよ。
アリスさん、なんでそんなでかいものが行方不明になるのか。
いや、 ペンタブのペンってあれだよ。
あ、じゃあペンはわかる。ペンはわかる。
うん。タブレットは、うん、机のここで、ね、ちょっとほら、キーボード置きのところ。
はいはいはい。
で、使ってたらそのまま後ろに落としたみたいで、足元の向こうにあったんだけど。
まあ、でかいものをね、意外と私、行方不明になること多いですからね。私も人のこと言えないです。
うん。
ぶっちゃけ孫の手が行方不明です。
孫の手？
孫の手が行方不明です。
それは、ベッドの下だよ。
そして、私のエクスカリバーが行方不明です。
エクスカリバーって何？
勝手にエクスカリバーって呼んでるんですけど、
うん。
パソコンを組み立てるときに使う50センチ超のドライバー。
多分、うん、それは、
鞘に入れて置いてるはずなんですけどね。
鞘？
鞘に入れて置いてるはずなんですけどね。
あー、それはね、どこかに立てかけたらパタって倒れちゃったから。
かもしれないですね。
なんかタンスとかないの？
まあまあ、まあ、エクスカリバーは。ちなみにエクスカリバーは、私、自分のお勤め先にも置いてまして。
タンスとかないの？
タンスとかは、一個だけあります。でも、引きダンスじゃなくて、何だっけ、衣装ダンスです。でもまあ、タンスの扉が開かずの扉になってます。
その後ろは？
いや、そんなところには、アクセスできません、そもそも。
できないの？
はい。タンスの後ろには何もあり、後ろに隙間はありません。
じゃ、タンスの中は？
タンスの中は開かずの扉です。
わかんないよ。
え、だからタンス、っていうか衣装ダンス
の。舐め殺し状態。
はい。その、なんでしたっけ、タンスの前に、いろんなものが山積みしてあって、タンスの扉を開けられないんです。まあ、でも、特に今、エクスカリバーは必要ございませんので。てか、エクスカリバーはね、うん、バイト先にも、あれとして置いてるんですよ。
あ、あれとは？
私用の装備、備品としてですね、置いてるんですが、
うん、
もう、エクスカリバーで通用するようになりました。
なるほど。
俺のエクスカリバー知らへんみたいな。
あ、そこね、
どこどこに置いてたで、みたいな。
鞘の色は、
はい。
紺ですか？
グレーです。
グレーですか？
うん。
布でこう、口縛ってるやつですか？
え、いやいやいや、何でしたっけ？あれを、ケーブルを吸わす、はわすパイプというかレールあるじゃないですか。
うん。
あれをこう適度なサイズに切って、スポッて入れてます。
螺旋状のやつですか？
螺旋状じゃないです。普通の、筒状のパイプ状のやつ。そうそう。あ、ありました。はい。オレンジのツカが見えました。
そうなの？
オレンジ色のツカが見えました。
なんかね、探し物をするときは、はい、その探し物の名前を呼びながら探すといいっていうよ。
名前しょっちゅう変わりますよ。
衣装エクスカリバーで。エクスカリパーでもいいよ。
気分によって、俺のデュランダル知らねえみたいな。はい、では
変わりすぎだよ。
続きまして、Fマナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に予言で思い出させることといえば、今は北海道小樽市にある、小樽市総合博物館に展示されている、マニ30という貨物列車のことです。ほうほうほうほう。マニ30とは何ぞや。
何？
見た目チェック。はい。このマニ30という車両は日本銀行が所有していた鉄道用現金輸送車で、2003年にトラックによる現金輸送に切り替わって運用を外れるまでその存在は決して表に出てはいけないという車両でした。ほうほうほうほう。マニ30に乗せることができる重さは14トン。これをお金に換算すれば全部1万円札と考えたら 10kg で1億円なので1400億円が1両に積載されているというすごい車両でした。すげえ。なんだこれ。
実際には、紙幣だけではなく硬貨も輸送しているので額は少なくなるものの、それだけの現金が、積載されている車両となればいつ襲撃されてもおかしくないため、車両自体も18ミリの、固定ガラス窓、通常の車両の約3倍の装備や盗難防止のため、警備員室からも貨物室内で出入りができない構造、複数の火器等が装備されていたほか、運用中には公安による監視の強化が行われ、現金術の現場は撮影はおろか近づくことも許されないという、統制が取られていたほか、この車両の存在やダイヤは鉄道雑誌やファン掲示板で掲載することは禁則事項とされていて、掲載した場合は、公安当局によって削除されるという徹底した情報の管理がされていたそうです。そのため、ファンの間では、マニ30に出会ったら公安に消される、だとかですね、金運が下がるという噂が立ったことでした。そんな複雑な経歴を持つ車両ですが、東京に行った時に、ひょんなことから、奥駅で出会い、その後、この車両に会うためにダイヤを予想したものでした。その操作方法というのは、市販されている貨物列車時刻表という、貨物列車のダイヤが載った時刻表を購入して日時や時間を割り出し、そのダイヤから、当日に直感でこれというダイヤを見つけて撮影しに行くというものでした。そのためか空振りになることも多々ありましたが、何度も目撃しており、あまりの遭遇回数から公安当局から職務質問されるという事態に発展したくらい出会っており、この車両を撮影 したかった貨物列車のファンの間からマニ30に愛された人とか、マニの筋（かっこダイヤのことを俗称でこう呼んでいる、マニの筋師ですね）マニを知る人というあだ名で仲間内で呼ばれていました。すげえ。今では現役を引退し、戦術したように小樽で1両だけ保存され公開されていますが、その装備や存在がようやく、公のものとなって多くの人の目に触れていることを考えると、現役時代を知る私からすれば、核戦の感があるとあるなどつくづく思います。すげえな、その公安の人から職務質問されるぐらいって。
職質。
完全にね。あ、でもあれですね、今はそのマニ30に関しては鉄道模型等々もあるみたいですね。
マニ30、うん、
現金輸送列車みたいですね。すげえ、窓とか何もねえや。横っちょになんか扉はついてますけど、何もないですね。へえ、青い列車みたいですね。まあでもこれをパクろうとしたらまあ無理でしょうね。まあでも今はその現金輸送に関しては現金輸送車みたいなのが利用されてるのかな、トラックみたいなのが。まあでも実際大量の現金を輸送するとなったら、ね、それ相応のこう武装とかが必要になるのではないんでしょうかね。日本銀行の現金輸送車なんかもう完全にね、カチカチなのではないでしょうかね。10トン級の防弾トラックらしいですね。
防弾トラックってなんかすごいね。
はい。日本銀行から支店へ新札を、帰りは古札を輸送するらしいです。
新札かー。
で、往路に関しましては、 各都道府県の警察がパトカーがリレー方式で警備につくそうですが、袋はついていないことが多いそうです。ですね。まあ普通はね、なかなかその現金輸送とか輸送車とかには目にすることはないかもしれませんが、まあ見ると結構やっぱりカチカチですね。はい、では続きまして自転車チェルビムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、大韓航空の炎上事故でマニュアルに沿って迅速かつ安全に脱出できたと、航空会社のコメントで、あの国の人間はジョークが好きだなと思ったチェルビムです。こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
予言と言いますと、一つ思いついたのがレイブンズナイトリスナー同士がリアルで結婚。そんなことあったっけ。
え、あった。
レイブンズナイトリスナーとしてリアルで結婚、あれ、なんかあったようななかったような、あ、でもどうなんだろうな、うん、あったようななかったような、あの某アリスフロイラインさんでしたっけ、がなんか大晦日の暴露シャウトの時に結婚しますって言ったらしいですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか。
ありました。あれでもリスナー同士じゃなかったんですかね。
そうだよね。
DOL の黎明期は、ウルティマオンラインからの遺跡組とかが結構いたので、プレイヤー主催ですが、協会を利用してキャラ同士の結婚式を挙げる人たちがいました。いました。いました。ウルティマオンラインのゲーム内 GM イベントとして、ゲームキャラ同士が結婚というものもありました。神父役は、ゲームマスター GM さんが務めたそうです。務めました。はい、私も参加したことあります。PK だらけの、PK たちの結婚式に参加したことがあります。
なんという血に染まった。
そう、なんか GM 権限で街の中が、
バトルロワイヤル。
街の中が一時的にガードが解除されてですね。
うん。
いや、その、まあ、某ウルティマオンラインでは、その、海賊っていうか、まあ、PK さんはですね、プレイヤーキラーさんは街の中に入ったら、ガードを呼ばれたら、そのガードに、が飛んできて、やられちゃうんですよ。うん、まあ、街の警備員さんみたいなのが突然飛んできてやられちゃうんですよ。だから、ただ、それを防ぐためにですね、GM さんにお願いした PK 同士の結婚式に関しましては、街の中のガードが一時的に解除されたんです。で、街の中で結婚式が終わった瞬間、ね、飛び交う爆弾魔法の嵐みたいな。ねえ。なんでしたっけ、もう神父さん、新郎の方かな。引き出物を用意してるけど、俺が持っている。欲しけりゃお前らのやり方で俺から奪ってみろみたいな。
どんな引き出物なの？
すごいっしょ。
うん。
はい。自分の当時のフレもそのまま、フレもそれでキャラ同士の結婚式を挙げて、そのままもっと仲良くなってリアルでもめでたく結婚した人もいたようです。まあ逆に、ね、まあ、先ほど挙げたアリスフロイラインさんはゲーム内で結婚している方とは別の方と結婚されたので、ここはちょっと複雑ですけどね。ここ数年そういったプレイヤーイベントはないし、聞きもしませんが、レイブンズナイトリスナー同士がリアルで結婚とかあるかもしれないなと思いました。
うん、
はい、冒頭の、航空会社のジョークに関しましては、 搭乗者曰く乗務員が真っ先に脱出していて脱出誘導してくれる人がいなかった。まあでも何でしたっけ、これね、某お船の時もそんな感じでしたよね。で、あとはその自分がニュースの画面で見たシーンだと、火災発生側の脱出シュートが作動していたらしいんですが、あれはまあ CA とかが操作して作動させないと脱出シートが出ないんですが、これに関しましてはですね、火災発生側は普通は作動させないらしいです。で、まあ、あれですね、マニュアルに沿って迅速かつ安全に脱出できたそうなんですが、乗務員が先に脱出したりとかですね、火災発生側の脱出シュートを作動させたりするのがマニュアルなのかっていうのはね、謎ですよね。どこがマニュアル通りだよ、そんなマニュアルあんのかって聞きたくなります。まあ、でも、レイヴンズナイトリスナー同士がリアルで結婚とかね、あったらどうします？
それは、
はい、
ぜひ、ナコードや結婚式放送などをやらせてください。
私、私、結婚式の司会やりますよ。まあ、ただ、何でしたっけね。かしこまった司会は経験ないですけど、はっちゃけた場での機会は、司会は経験あります。はい。突然頼まれました。とかですね、まあリスナーに関しましても結構全国に散らばってますからね。
はい、海外まで。
え？
海外まで。
全国っていうのは日本全国じゃなくて世界ですからね。
世界全国は。
どうしたものかと。
でもさ、
はい、
なんで日本全国って言うんだろう。
え、それはあれですよ、アリスさん。ほら、昔はさ、
うん、
日本も戦国時代とか国取り合戦って言ってさ、日本国内でも日本一つじゃなくていろんな国があったわけですよ。
うん。
だから国なんですよ。
あ、そっか。
はい。
そうだね。
だ、特に大会ごとになったら、いわゆる、その国の同士の威厳をかけた戦いになるから、全国大会って表現するのではないでしょうか。
うんうん。
まあ、でも、最近だと全日本選手権とかっていう表現、ことも多いじゃないですか。あ、違う、アリスさん。
ん？
日本の国全体って意味かもしれません、全国っていうのが。
あ、なるほど。
俺、ドヤ顔で違う適当なこと言ってたわ
。え？いや、でも、それもありじゃない？
え？いや、アリスさん、ぶっちゃけ俺何も見ずに、ドヤ顔で、昔、国取りって表現してたじゃないですかっていう
。うん。
うん、なんだっけ、俺の口から出た玉かせですよ、それ。
そんなこともあると思うよ。
はい。まあ実際は国全体で全国らしいです。はい、というわけで今日のお題はなんかすごく難しかったのか、聞き込みが少ないぞアリスさん。あ、お題を考えたアリスさん責任を持って何か予言をするんだ。
僕か？
おう、
なんかさっきからいろいろ予言してると思うんだがな、
うん、
そうだな。じゃあね。
はい。
なんか8月ないかな、8月。
8月？
8月なんかないかな。
8月。あ、ちなみに何だっけ、某、大公開もプレイしてた、その、某ヌフ君がですね、お店をやってる。なんか 何でしたっけ、レイブンズナイトオフ的な話を、口に出したらですね、おう、俺の店でやれやみたいな感じで言ってはくれました。
おう、でも、僕、遠いからな。
ですよね。ですよね、
うん。
うん。はい、そういえばですね、なんかゲーム内で、何でしたっけ、現金輸送さんの話がなんか出てたみたいでして、
うん、
現金輸送車、まあ、現金輸送車のですね、キーの閉じ込めをやったらしいんですよ。現金輸送車のキー閉じ込めをやってですね。
うん。
四苦八苦したけど無理だったらしくて。
うん。
道場の交代員が特殊警棒でガラス割ろうとしたんですが、特殊警棒が折れてですね。
うん。
で、JAF を呼んだ人がいたんですが、JAF の係員がですね、物には限度というものがあって。そりゃそうだみたいな。で、どうすんだという話し合いになったら警察が登場したらしいですよ。
ほう、どうなったの？
だからですね、定時連絡も応答せず通報もしなかったので強盗にあったと勘違いされたらしくてですね、司令部が警察に通報したらしいんですよ。
うんうん、
警察がやってきたら、実は鍵の閉じ込めでしたみたいな。しかしあれですね、JAF 呼んで物には限度がありますみたいな。まあ、そりゃそうだみたいな。
よく読んだね。
まあね。現金輸送車で鍵閉じ込めとか、ね。
うん。
はい、まあ、そういえばですね、話は変わって、
うん。
最近私、また、昔やってたゲームをですね、再開したんですよ。
うんうん。
過去ね、大航海時代オンラインとは全く関係のない話になるんですが、まあ、過去ちょっと紹介したことがあるんですが、その、プラネットサイド2っていうゲームがあって、プラネットサイド2、っていうゲームがあってですね。
うん。
基本無料の、その、超大規模 FPS MMO なんですよ。
うん。
はい。その、何でしたっけ、FPS のゲーム対戦とかってさ、敵何人、味方何人で集まって、用意ドンってスタートして、何分間が戦って勝敗みたいな感じのが多いじゃないですか。
うん。
でもそうじゃなくて、もうその、何でしたっけ、最大マックス2000人規模が、オープンスペースのバカでかいマップで常にどこかしこでドンパチしてる、出てるんですね。
うん。
そこにこの、入っていくっていうような、そんな感じな、のゲームなんです。ですんでね、その、FPS、まあ、殺伐となりがちなんで、FPS、まあ、限定空間で戦うようなね、限定空間で限られた人数でプレイするような FPS だともう結構殺伐して、初心者とか非常にハードルが高かったりするんですけど、
うん、
まあ、このゲームに関してはもう、初心者のハードルは非常に低いんです。まあ、なんせですね、その2000人規模の同時対戦なんで、もう新兵やはぐれ者とかが1人や2人おったとか、むしろ何十人おったとしても気にもされないんですよ。
おう。それはそれでなんか寂しいような。
まあ、例えば、その、ほら、よく FPS とかの、ゲームで嫌われがちな、延々と狙撃し続けるこのイモスナイパー、うん、イモスナ、 とかがおったとしても、もう気にも止められないんですよ。ね。あとはですね、その、何でしたっけ、そのゲームもまあ、乗り物があるんですよ。戦車だとか飛行機だとかですね。で、その、そういうその乗り物とかって、普通のそういう FPS のゲームとかって、乗り物の取り合いが起こったりするんですよね。
うん。
で、下手くそな人がこう、重要な乗り物運転とかしてたらさ、お前そんなもん、お前勝手に乗んなやとかさ、上級者にこう罵倒されたりすることも多々あるんですが、
うん。
まあ、このプラネットサイドンに関しましては乗り物の制限もなくですね、個人所有として乗り物を出しまくることができるんです。
うん。
はい。自分で自ら生産して乗り物を乗って百貨することができるんです。
うん。
だからその、いつまでも乗り物に乗って、偏僻なところをお散歩してても誰にお咎めされることもないんです。
うん。
かといってね、一人じゃ難しいですけど、
うん。
少人数規模のある程度の小規模のメンバーがおったら、結構その、戦況を動かすレベルでの活躍もできるんですよ。
うん。
だから、私は現在その、何でしたっけ？私と一緒に行動してくれる誰かを募集してます。俺と一緒にワゴン車に乗って一緒にヒャッハーしないか、みたいな。
いやー、僕さ、最近さ、
はい。
エースオンラインどうなったのかなと思って。
知らなーい。どうなったんでしょうね。
久しぶりに空飛びたいなーとも思うんだけど。
だからもう、あとはその、あれですね、その、バカでかいオープンマップなんで。
うん。うん。
その砂漠だったり、雪山があったり、山岳地帯があったりで、もうとにかく広いです。
うん。
だからまあ、一応その、何でしたっけ？この辺が激戦区ですよ。この辺でドンパチが頻繁に起こってますよ、みたいなのが全体マップに出てくるんで。
うん。
そこにその、激戦区に参加するのも OK ですし、
うん。
もう勝手に関係ないとこフラフラ自分らで行くのも OK ですし、みたいなね。
うんうん。
っていうゲームがあるんです。で、ぜひプレイしたい、プレイしたいって方はですね、何でしたっけ？アカウントの作り方から、インストールのやり方から、ご案内いたしますので。というのも昔その、プレイしてたんです。が、いつの間にか Windows XP がサポート対象外になってしまいまして、うん、Windows XP だとプレイできなかったんですよ。
うん。
ですので、まあ Windows 10に変えて、インストールし直して、最近ちょろっと、プレイ、し始めました。
ほうほう。
ちなみにお金はかかりません。はい。
よか。
お金はかからないです。かからないですけど、一応運営さんにそのチップをあげるぐらいでおしゃれヘルメットぐらいは買ってあげてください。
おしゃれヘルメットって。
いや、あれなんですよ。その、何でしたっけ。敵をやっつけたりするとゲーム内のお金が手に入るんです。まあ、お金というかね。
うん。
で、それでその武器とかをいろいろアンロックしていくんですが、
うん。
何しかその、課金武器みたいなのがないんですよ。とにかく。とにもかくにも課金武器みたいなのがなくてですね。
うん。
ゲーム内でゲットできる武器とかを、ゲーム内のお金を貯めるのがめんどくさいって方は一応現金で買うこともできますよっていうそんなシステムです。ですんでまあね、
はい、そうするにアイテム課金だよね。
アイテム課金です。
うん、
アイテム課金ですけど別に何でしたっけ、ゲーム内で買うゲーム内で買う。じゃあ、ゲーム内でゲットできるお金で全部買えますし、あとは、陛下によってはですね、初期装備が最強っていうこともあるんです。はい。 初期装備をちょっとカスタムしたのがそれが一番使いやすくて強いっていうのがあったりします。
なんかそれもちょっと切ない。
いや、まあまあまあ、あの一応ちょっとかかり、ちょっと改造はしますよ、初期装備を。
うん、
ですです。そんな、そんな感じの、プラネットサイド2。日本語版はございませんが、別に日本語を勉強する必要はございません。じゃあ英語を勉強する必要はございません。はい、その FPS、大規模戦に興味のある方、ぜひ私と一緒しま、ご一緒しませんか。
大規模戦って言うと重たそうだよね。
ちょっと重たいです。ゲームスペック的には、まあ発売した時期はですね、2012年にサービス、うん、PC 版のサービスが開始されて、で、去年ですね、去年の6月ぐらいから、PlayStation 4版がサービスも開始されたんです。
うんうん。
はい。ですんで、まあ、スペックによる、余裕のある、余裕のある方、暇がある方、これはね、この、何でしたっけ、プラネットサイド2に関しては、正直、その、スカイプで繋いで喋りながらヒャッハーするのがいいっすよ。バギー、バギーを。
でもなんかゲームはさ、喋りながらヤッハーするのがいいと思うんだ、なんて。はい。
あれっすよ、その、バギーを召喚してですね。
うん。
あの、一人が運転手、一人が銃座に乗って、こう、上の、屋根の上の銃座をこう、ばらまきながら、ヤッハーって敵陣に突っ込んでいって爆散するところまでが、様式美ですよ。わかる？これ。
様式日？
その、ジープみたいなのを召喚して、召喚してですね。
うん。
モヒカンみたいなことするんですよ。
うん。
一人運転手、一人天井の銃座、天井の銃座をこう、ばらまきながら、やっはー、お物は消毒だーとかって言ってね、
うん、
敵の戦車に撃たれて爆散するんですよ。それが楽しいんです。ね。またはその、何でしたっけ、他人数乗れる輸送機をこうね、出してですね、おら、みんな乗り込めって言って、飛び立った瞬間、その辺の天井にぶつけて、全員一緒に墜落するとかですね。そこまで様式見ですよ。
ちょっと楽しそうだな。
楽しいっすよ。はい、マッドマックスごっこでできますから。
マッドマックスごっこ。
ね。
マッドマックスごっこはちょっと惹かれるものがある。
惹かれるものあるでしょ。あとはまあ、戦況を動かすんだったら、その、なんか、サンダラーとかっていうこう、ね、ワゴン車があるんですよ、ワゴン車。
うん。
で、ワゴン車をこう、まあ、ふんふんふんって乗っていってですね。
うん。
なんか設置するとですね、そこからこう人が、復活することができるようになるんです。
うん。
ですんで敵陣のど真ん中にこうワゴン車を持って行ってですね、そこにドンって構えると、
うん、
そこからこう味方がわらわらと復活してですね、キャッハーみたいなすることができるようになるんですよ。ね。それ結構重要な戦法らしいです。
それ重要なのかな？
それ重要ですよ。この、奇襲として使えるんですよ。
うーん、
こっそりワゴン車をこう、敵の重要拠点の後ろぐらいに運んで、設置完了したらそこに味方がわらわらわらってこう復活してきて、そっから敵陣を一気に制圧みたいな。
人海戦術ってやつかい？
そうそうそうそうそう。いや、まあ、それをこのね、やってる動画とかを見て、久しぶりに熱が出てきてですね。ですんで、ぜひ、一緒にプレイしてくれる方いませんか？
大切なことなので、3度以上言ってます、
はい。一緒にマッドマックスごっこやりませんか？
マッドマックスごっこはちょっと惹かれるかな。人
の剣とモヒカンごっこやりませんか？
うぬぅ。
はい、というわけで、お題のコーナーでした。もう、できてないよね、なんか、最後。関係ない話になってしまいましたが、
うん、問題ない。
エンディングです。あ、そういえばさっきの現金輸送車の続きが気になって、
うん、
現金輸送車は、まあ一応その当時携帯はあったんですけど、それをその司令部に連絡したらですね、必ずその一人は中にいないといけないっていうマニュアルがあるんで、それをやってないことがですねバレてしまうっていうことで、なんとかしようとこう四苦八苦してたんですが、まあ、結局バレたらしいですね、
うん、なんで？
え、いやだからその警察が来てしまったんで、定期定時連絡がなかったんですね、まあ、その当時はその4人が一組なんですが、2人ずつ行けないといけないんですが、全部回って中に現金は何もなかったので全員で食事行こうとなったらしいです。
うん。
でその隊長が運転席にキーを閉じ込めたらしいですね。なんとかなんとか。はい、まあ、結局そのどうやってあげたんか、まあスペアキーはあるでしょうね、おそらく。というわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週は、15日の水曜日ですね。
うん、
15日の水曜日は確か普通に放送できると思います。はい、以上。なんか梅雨突入したらしいですね。はい、
そうなんだよ。ムシムシ。なんかやだなぁ。やだなぁ。
皆さん、特に、某 D 社の、某 D 社の、サイクロン掃除機をご利用いただいている方、この時期、水気の多いものを吸い込むと大変なことになりますので気をつけてください。
どういうこと、どういうこと？
ん？某 D 社の、サイクロン掃除機、が、水分を吸い込むとですね、うん、水気のあるものを吸い込むと、
うん、
排気の匂いが大変なことになります。
あー、
はい、
そういうことか。
排気臭がえらいことになりますので、水気の湿気の多いものは吸い込まないように気をつけてください。掃除機の中から獣臭がしてきますので。
獣臭、
はいですです。もうフィルター掃除とかそんな話のレベルじゃなくなりますので、
本当そんなに、
水気のあるものは、吸わないように本当気をつけてください。
そんなに？
そんなにです。だからあれなんですよ。そもそもその湿度が高い日本では日本前提とあまり考えられてない部分があってですね。
うん。
うん。水分が入るとえらいことになりますので気をつけてください。本当に気をつけてください。まあ、実際に、某 D 社の名前と、匂いと、スリプンで検索していただければいっぱい出てきます。
おう。
はい、まあ、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週もですね、聞いてください。はい、この番組をお送りしましたのは、私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
明日も頑張ってお腹をと、頑張って仲良くします、アリステラフィームです。
また来週も聞いてくださいね。See you next time!
おやすみなさーい。